私4歳からカニに住んでるんですけれども、まあ、母がちょっとミッション系の学校に行っていたっていうこととあとまた私が本を読むのが好きだということで、まあ、ちっちゃいその小学校ぐらいの時にはこうお母さんの小さい新約聖書を読んでたんですね。だから親しみはあった。あと母のその大人の方ともお友達になれるようにという思いで近所の方にお願いをして私をこの教会に連れてきてくださったんですね。で、それがキリストを知る始まりでした。で、神様が本当にいらっしゃるということを本当に知ったのもこの小学校の時でして、ある日学校で、まあ、ある提出物をなくし学校から持って帰ってきた提出物を、まあ、家でなくしてしまって3日4日と探したけれども見つからなかったんですね。で、そしたら先生に今度明日までに明日必ず持ってこなかったら学校の図書館の本をもう読めないよっていうふうに言われてしまったんですね。で、私本好きでしたからそれは困ると思ってこうもう途方に暮れてしまって、で今までも探してたけれどももうそれからももちろん探してもう泣いてもうどうしようって思いながら結局見つからなくて生まれて初めて神様にお祈りをして眠ったんですね。もう疲れちゃったので寝ちゃったんですね。そしたらその提出期限日の朝方に不思議な夢を見まして、でその夢の中で神様からその物の在りかをもう思いもよらなかったところなんですけれども物の在りかを教えてもらったんです。でもその時すごく驚いて、あとそのすごいもう神様すごいってもう叫んで踊り上がって喜んで母に伝えてもう元気に学校へ通ったのを覚えてますね。でただその神様がいるっていうことは分かってもその後こう中学校高校と長じていく中で、まあ、忙しさとかにもかまけてだんだん教会にも来なくなって、でまあ、思い出した時に教会にフラッと寄るというような時が続いたんですけれども、ただその間もずっとこう違和感はあったんですね。いらっしゃるって知ってるのに なんか行かないのにどうなんだろうっていうような感じだったんですね。でその後家庭の事情でやっぱり考えるところもちょっと出てきまして、まあ、それでそれを機会に、まあ、時間的にまあ教会に来れないなら自分で勉強してみたら教科書じゃないごめんなさい聖書を学んでみたらどうだろうかっていうことで思いついたのが、その以前まあ、なかなかあんまり教会に来なくなった私のために、まあ、配布してくださってたアパルームっていう、それを今持ってるんですけど、こういう小さい小冊子があるんですね。通読とかもできるようなリードになってるんですけれども、これを思い出しまして、でこれを定期購読することにしたんですね。20歳ぐらいから定期購読を始めて、で実はもう今持ってるみたいに今もずっと続けてるんですけれども、まあ、必ず1年の終わりには通読し終わるようにしてたんですね。なので通読回数だけで言えば20回はしているはずなんですけれども、ただそれだけ読んでもやっぱりピンとこないところもある。その言葉の中でこう励まされたりたしなめられたりすることもあるんですけれども、それでもやっぱりピンとこないところがある。で もやっとしたそういった思いの中の一つが、まあ、なんて言ったらいいんでしょう、感情の上で神様を愛せるようにならなきゃ、信じられるようにならなきゃ、まあ、キリスト者にはなれないんだって思い込んでたところがあったんですね。実は本当にこれが本当にピンとこなかった。信じるってことは分かっていても、この信じるとか愛するっていうことがちょっといまいちよく分からなかったんですね。でところがある日、まあ、ある本の中で愛は動詞だっていう言葉に出会ったんですね。でその時読んでいたそのエッセイの中身はもう全然宗教的なものではないんですけれども、ただその愛は動詞だっていうこの言葉を聞いた時に、あ、そうか、感情面からだけじゃなくて別の道もあるんだなと思ったんですね。こう自由も意思を持った私が愛するって決めること、もう信じるって決めることができるっていう、そういう可能性も 私のこの手の上に置いてくださってるんだっていうことに気づいたんですね。でもちろん愛するっていうのは感情面とかそういったものもあるんですけれども、なんて言うんでしょう、それだけにとどまらないようなもっとこう能動的なものなんだということに思い立ったんです。でそれに気づいてから今までこうベールの隙間からところどころ読んでたようなこう聖書っていうのがより鮮やかに私の心に語りかけてくるように感じました。でそうやって読んでいくで改めてヨハネ15章16節のあなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びあなた方を任命したのですという言葉に再会した時に今度は愕然としたんですね。そうか、私は自分で神様を選んだつもりでいたけれどもそうではなかった、神様が私をずっと掴んでいてくれたんだってそう思った時に、ごめんなさい、ちょっと自分の傲慢と、神様の愛に涙が出て、その夜感謝と懺悔の祈りをしました。それが2年ほど前でした。でただこの傲慢っていうのが結構根深いものでして今私体調を崩して休職中なんですね。でその中で気づいたことがあります。それまでの私は何でも自分の努力次第で何でも何とかなるっていうふうに思い込んでました。例えばそうですね、自分自身のやりたい勉強も仕事上したいと思う勉強もありましたし、できないならできるように努力すればいいと思っていました。できないのは自分の努力が足りないからだってそう思ってたんですね。だから朝は必ず4時に起きて6時15分まで勉強してざっと支度をしてもう7時には家を出て会社に出社する。で残業は当たり前なのでもう移動の時間ももうできるだけ使わなくちゃいけない、もうこう分刻みで時間をやりくりしたりとか、こう少しでも自分のためとか会社で必要とされるために必死になっていました。契約社員だったからなおさらだったんですね。で実は去年の7月ぐらいから体調に不安を覚えるようになってきて、でもそれでも気のせいだろうと思ってなんとか頑張りたいということで部署内の移動も心よく引き受けたつもりだったんですね。こう自分では前向きのつもりで自分ではこうやれるやりきれるって思って、ただもうそうではないっていうことが今この状態になってもう痛感 してます。そうですね、自分の思い通りに動かないっていうことがやっとひっくるめて全て受け入れられるようになってきました。でその中でやっぱりいろいろ考えてたその傲慢さ、自分で何とかできるっていうそういう思い違いに気づくに至ったんですね。でその時この15年間このホープヒルに所属していて気づいてきたことがあって、私一人だけでこう私があって決まるのではなく、周りの歌声に委ねて自分も自分の声を出していく、そうするととても落ち着いて逆に本当に自分らしく歌えてくるっていうことに気づいたんですね。ただそれが本当は実生活にも必要だったっていうことが私は分かっていなかった、なのでそういうことを今休職に入る前までの私は、不安とか焦りとかこうありたいこうでなければっていう思いで自分をこう逆にがんじがらみにしているようなところだったと思うんですね。もちろん努力は必要です。でもその栄光は自分のものじゃない、神様のものです。こう自分の思いだけで突っ走るとこう往々にして自分の思い違いにとらわれた間違った努力をしてしまうことになるんだなっていうことにやっと気づきましたで、ああそうか、私はちゃんと神様に向いてなかったんだなとその時に思い至りました。今洗礼を前にして私は神に委ねつつ邁進するということを少しずつ学んでいるんだと思います。実は先日教会の方たちとの面談の時を思ったんですけれども、 その後家に帰ってから急にこう洗礼っていうのが現実味を帯びてきて、ちょっと期待とともに不安も結構大きくなってきたんですね。で、なんて言うんだろう、新しい自分になるっていうことに対して足がすくむような、ちょっとおじけづくような気持ちになったんです。で、その気持ちを逆に その日はあの正直に祈りとともにもう神様の前に注ぎ出しました。不安になっちゃってますみたいな感じでお祈りをしました。そしてそれで降ってあのお祈りが終わって、あ、そうだ、今日まだ聖書の箇所、今日の聖書の箇所のところ読んでないなって思い出して、聖書をパッと開いて、そしたらその日の箇所から「イザヤ書」の43章の1節にある「あの恐れるな、私があなたをあがなったのだ」という言葉が目に飛び込んできました。で、それを見た時に「ああそうだった」ってまた思い出して、やうろたえてた私が やっと落ち着いて、こうそう思うと同時に、こうおろおろしている子羊の前で神様がこうちょっと困ったような顔して失笑しているような姿を思い浮かべてしまいました。あの皆さんもぜひあの聖書を一回読んでみてください。あの どこの箇所でもいいです。なんか気にここ面白そうだなっていうようなところがあったらぜひ読んでみてください。あの、で、あの皆さんからどう思われたのかまた教えていただけると嬉しいかなと思います。あのみんなで歌ったあの My life is in your hands っていうあの言葉は本当にその通りだと思っています。今私を愛し、いろいろな形でずっとそれを示してくださっていた神様に、まあ、心から本当に感謝をしています。そしてあの私の悪いところも全てひっくるめて、一緒にゴスペルを通じて神様への賛美を捧げる交わりに加えてくださっているホープヒルの皆さんにすごく感謝をしています。ありがとうございます。